今週私は薬の休憩の1週間だったので、とっても幸せな気持ちで今日立ってます。やっぱり薬飲んでると薬飲んでないのはもう力が全然違いますので、また、火曜日から、第4ラウンドに入りますので、また皆様の、祈りもお願いします。メッセージする前にちょっと今日のちょっとアナウンスもしたいんですけれども、ワールドビジョンという働きがありまして、そしてこの働きでは、いろんな国の困った子どもたちを助けようという、ことで、私たちが、毎月、4500円かな、出せば、本当に困っている子どもが教育も受けて食べることもできるので、またそれを手伝いたいなと思う方がいれば、ぜひ協力してください。私の場合は養子縁組で、息子をもらって、今もう24歳でアメリカにいるんですけれども、その経験が本当に私の成長にもなって、そして本当にすごい良かったなと思ってますけれども、養子縁組するにはものすごい大変な面接とかいろいろ確かめられて、そしてかなり大変な働きなんですけれども、この場合も、別にこの人を呼んでこの子供を呼んで自分の家で育つっていうもんではないんですけれども、そういう、特に養子縁組するんだったら、今の法律では、健康な夫婦で、そして年齢も決められてきてこのぐらいの年じゃないととか、けれどもこの場合は独身の方でもどなたでも忠実に一人の子供を助けたいって、この地球の問題の部分に入るんではなくて、この地球の癒しの部分に入りたいのでって、そのような気持ちを持ってたらぜひ調べてください。今から祈りで入りたいと思います。天父様、イエス・キリストの御名によって祈ります。そしてどうぞ、あなたが働いてくれなかったら本当に今日の礼拝学びは無意味ですので、どうぞ私たちの中に働いてください。そして本当に、これがただ聞いて忘れてしまうのではなくて、本当に本格的に経験することができますように、どうぞ私たちの心の中に働いてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。今日の御言葉は先週と同じ場所なんです。マタイの26章に入ってるんですけれども、先週は裏切りペテロと裏切りユダの話だったんですけれども、今回はこの生産式、そして杉越の、祭りっていうのはどういうものなのか、そしてこの、食事から私たちが何が学べるのかっていうことを、ちょっと勉強したいと思います。そして特にこれにこのようなものに興味あるんだったら、メッセージは大事じゃないかなと思うんです。どうやって私は変わるの、思ったことありますか？どうやって私は変わるのって、ね、これ経験したことありますか？友達とどっか行って遊んでて、帰り道自分の言ったことをいろいろ思い出して、なんであんなこと言ったんやろうとか、それが言い過ぎやなとか、そしてなんか自分がいつ変わるんだろうとか、どうなんかもう自慢しない自慢しない自慢しないって言ってんのに自慢してしまったとか、悪口しないしないしないって言ったのに悪口してしまったとか、なんかね、どうやって私が変わるんだろうって、そのような疑問質問があるんだったら今日のメッセージは大事ではないかなと思います。そしてこれは、今日の26章の17節から19節、そして飛んで26節から、 30節まで読んでくれますか。
さて、種なしパンの祝いの第一日に弟子たちがイエスのところに来て言った。過ぎ越しの食事をなさるのに私たちはどこで用意をしましょうか。イエスは言われた。都に入ってこれこれの人のところに行って、先生が、私の時が近づいた、私の弟子たちと一緒にあなたのところで過ぎ越しを守ろうと言っておられると言いなさい。そこで弟子たちはイエスに言いつけられた通りにして過ぎ越しの食事の用意をした、
okay.
また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り祝福して後これを裂き弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい、これは私の体です。また杯を取り感謝を捧げて後こう言って彼らにお与えになった。みな、この杯から飲みなさい。これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。ただ言っておきます、私の父の御国であなた方と新しく飲むその日までは、私はもはやブドウの実で作ったものを飲むことはありません。そして賛美の歌を歌ってから、皆オリーブ山へ出かけていった。
Okay. この話をちょっと想像してみましょう。木曜日の夜なんです。そしてその夜、向こうの計算では、この文化の計算では、一日始まるのは夜になった時から始まるんですね。ですから木曜日の夜は金曜日になってるんです。このユダヤ教の考え方では。そしてみんなで集まってきて、そしてもう時間が迫ってるんですね。次の日のお昼頃、イエス様が十字架につけられるということになってて、そしてその時にこの、杉越の、食事をしたんですけれども、この杉越の食事っていうのは非常に大切な深い意味があるんですね。そしてこれを説明しようと思ったら、半年ぐらいの一つの授業にもなれるんじゃないかなと思いますので、簡単に説明したいと思います。だいたい3448年前、イスラエルの人たちがエジプトでものすごく苦しんでたんです。奴隷状態だったんです。そしてそれが何百年も続いてたので、苦しくてみんなが叫び出して、神様、私たちを助けてくださいっていうような祈りの叫びがあったんですね。そしてその答えのため、神様はモーゼという人を選んで、そしてモーゼはこのイスラエルの人たちをエジプトから解放、そして新しい国あげようというようなリーダーの役が与えられて、けれどもエジプトの王様がかなり頑固なもんで、なかなか手放さなくて、そして最初は、疫病を与えたり、いろんな、職を指すためにイスラエルの人たちを手放すようにいろんな奇跡を起こしたんですけれども、とうとう、その王様が限界に来て、そして出て行けっていう許可が降りたんですね。ですから大急ぎ、もう本当に準備はもう本当に今逃げるっていうことになってしまって、砂漠の方に逃げていったんですね。そして、まあ、映画でも見たことあると思うんですけれども、とうとう海が前にあって逃げる場所がなくて、その時に奇跡があって海が開かれ、そして通れたって、それでエジプトから逃げられたっていうような話があったんですけれども、この、話、3448年前の話が、ただそのような歴史のものではなくて、予言的な意味もあったんですね。そしてなんか予言の影みたいなような意味があったんですね。ですからその食事の時に何を食べたのか、どういう行動を取ったのか、全部イエス様の働きの予言的な影みたいなものになってたんですね。 そして一つはその、エジプトの人たちが逃げる前に命令されたのは、本当に傷を受けてないような羊を、完璧な綺麗な羊を選んで、そしてそれを神様の前に捧げ物としてあげてくださいって、そしてその肉を食べて、そしてこの完璧な羊っていう意味はイエス様のことなんですね。そして、羊6個牧場を見れば分かるんだけれども、なんか羊の顔っていうのはね、なんかずる賢いような顔で、なんか意地悪しようとかそういう顔じゃないんですね。もう本当に単純で純粋で、本当になんかずるいことやろうとか、そういうような性格ではなくて、本当に羊は本当に、なんていうんですか、清いようなものもあるんじゃないかなと思います。ですからその羊を捧げ物にして、そして今度はその血を出しちゃったんですね。そして血を出して、今度は、木を使ってブラシを作って、そしてそれを人の家の周りに塗ったんですね。入り口の扉のとこに、ドアのとこに塗ったんですね。そして多くの学者が思ってるのは、日本の信徒の鳥もそこから来てるんではないかなっていうような考え方もあるんですね、この3000何年前の事件で。そしてどうしてそれを塗ったっていうと、血が非常に大事な意味があって、そしてそれは、血っていうのは命っていう意味なんですね。ですから私たちの印鑑が紫の印鑑スタンプではなくて赤なんですね。命かけこれを守りますっていう、大事にこれを約束しますっていう意味で、ですから赤はそういう意味表してるんですね。命ですから、それを塗って、ドアに塗って、そして今度は最後脱走する前に、死の天使が襲ってこないように、その地に塗ったおかげで家庭が守られたって。この羊が命を捨てたんだけれども、私たちの代わり、私たちの罪の代わりになっているっていうような影みたいな予言なんですね。そしてこれはそのイスラエルの文化だけではなくて、日本の文化でも、どの文化でも入ってるんですけれども、罪を起こすと誰かが弁償しないといけないという考え方があるんですね。誰か払わないといけない、そのようなものが、私たちの文化の中にあるんですね。お地蔵さんも服は、色はこういうなんかね、なんか赤いなんかものがよくついてるんですけれども、多分その歴史を調べるとね、また血とつながってると思うんですね。罪のかぶしとか許しも入ってるんではないかなと思うんですね。本当に遡ってそれを調べていくとね、この血っていうのは命っていうものなんですね。そして誰かが罪を起こしてしまうと、悪いことをしてしまうと、誰かが犠牲にならないと、誰かが払わないといけないようなものがあるんですね。そしてそれがなかったら、社会がもう分裂していくんですね。潰れてしまうんですね。ですから私たちが裁判というものもあるんですね。罪を起こせば誰かが何かを払わないといけないというような考え方があるんですね。そしてその罪っていうのは、銀行強盗をしてしまったとかそういうものではなくて、聖書の中の罪っていうのは、基礎的な心っていうのは、私のやり方で生きるって、他の人どうでもいい、神様どうでもいい、私自分勝手のやり方をやるって、それは罪の原点なんですね。そしてそれが何千年も続いていますので、現在の自然破壊とか現在のめちゃくちゃな世界になってるんですね。他の人どうでもいい、 とにかく儲けたらいいんだっていうような考え方がすごい発生して、私たちの空気も悪くなってますし、そして食べ物もだんだん悪くなってるんですね。ですから基本は罪を起こすと誰かが払わないといけないっていう、そして2つの払い方があると思うんですね。で、1つは亡くなった時に神の前に立って、自分の良い行動を見せていい立場を取るっていう一つの方法があると思うんですね。私が、もう神様の前に来て、はいって、とうとう来ましたって、私は、地球にいた頃は嘘も一度も言わなかったし、自己中心的な行動も、一回でもしなかったし、いつも真面目で、すべてのボランティアチャンスで手を挙げてボランティアしましたし、そういう方法はあるんですけど、僕には無理。なぜ言うと、山ほどの自己中心的な行動を取ったことがあるんですよ、私は。そういう、もうバリ真面目ないい子ちゃんじゃないんです、私は。ですから、その手が私は持っていないんですね。そのような人も、結構真面目な人は会ったことあるんですけども、そこまで完璧程度の真面目さっていうのは、私はまだそういう人間を見つけてないんですね。もう一つの方法は、誰か代わりに罰を受けてもらうって、自分の自己中心的な行動のために誰かが代わりに死んでもらう、誰か代わりに無知の痛みを受けてもらうって、それはもう一つの方法なんですね。けれども代わりに罰を受けてくれるようなボランティアは今の地球では少ないんですね。はーいって、私は代わりにって、ちょっと少ないんですね。ちょっと似たようなもあるんですけれどもね、この間タイタニックの船の沈んだ時にというような、話を読んでたんですけれども、そのタイタニックの船は沈んでる時に、そのなんていうんですか、その、救命ボートっていうんですか、救命ボートがあってけれども、やっぱり少なすぎたんですね。ですから船が沈んでる時に救命ボートもあるんですけれども、やっぱり何人かの人しか乗れない状態になってしまって、そしてその時に素晴らしい人間が現れたんですけれども、何人かの方が、じゃあ私の代わりにこの女性を乗ってもらうとか、私の代わりにこの赤ん坊を乗ってもらうとか、そういう人が何人かがいたんですね。そしてけれども、そのような多分助かった人の喜びはどんなもんだったんだろうなって、もう乗れない乗れない乗れない、この人を乗るけれども、この人の席を私にくれる、なんという感謝、喜び、そしてやっぱり悲しみも、この人が、そして残される、そして沈んでいく、自分が助かる、なんという気持ちでしょうか。けれどもイエス様が私たちの代わりにそのようなことをしてくれたんですね。信じるだけで完璧なイエス様が罰を受けて十字架にかかって、ですから私たちが亡くなった時に罰を受けなくてもいい、代わりになってくれた人が見つかりましたっていうようなことがあって、ですからもうちょっとこの過ぎこちの食事に戻りたいんですけれども、その料理の仕方ちょっと話したいと思います。それも意味があるんです。一つはその羊を殺して血を出して、そしてその肉をちゃんこ鍋にしたんではなくて火通したんですね。火だからバーベキュー、本当にもう火が見えるようなとこにその肉を通して焼いたんですね。そしてそれも大切な意味があって、地獄から助かったっていう意味で、私が本当にそういう燃える場所に行くべきなんだけれども、代わりのものが見つかったのでっていうような意味があったんですね。 もう一つは、僕結構好きなんですけれども、わさび、日本のわさびじゃなくて、このイスラエルのわさびが結構きついようなものらしいんですけれども、それを食べたんです。日本のわさびでも寿司食べてるときに間違えてこのぐらいいっぺん食べたことあるんですけれども、きついですね。鼻がふわーってきて、そしてうーってなって、そしてそのようなきついものを、わさびみたいなものを、苦いアーブって書いてあるんですけれども、辞書で調べたらホースラディッシュっていうようなものを食べたんですけど、ホースラディッシュを調べてみると日本語になってるとわさびって書いてあるんですね。それをガチンと食べて、どうしてそれを食べたというと、奴隷の時代を思い出しなさいっていう意味。苦かったでしょって、辛かったでしょって、あの時もう罪がの人生が苦しくって、妬みとか苦しみとかいろんなものがあって辛かった、それ忘れないでって、あなたはそういう辛いものから解放されたのよって、それを忘れないようにそのような苦いのアーブを食べたんですね。そして私たちも聖餐式受けるときに同じようなこと、 もちろん そこまで食べなさいって書いてないんですけれども、やっぱり聖餐式を受けるそのパン、そのジュースを飲むときに自分の過去の人生を思い出して、そしてどんなに大変だったのか思い出しながら、結局イエス様のおかげで私がその人生から解放されたんだということを瞑想するという、考えることが大事じゃないかなと思うんですね。忘れないで、忘れてしまうとまたしてしまうというような危険があるんですね。ですからよく私が聖餐式やってる時にいろいろ昔の自分を思い出すんですね。その時にそして、はあ、あの時あんなんだって、一番きつかったのは私にとってはね、恐れて生きてた、自分がどうなるやろうっていう不安がすごかったんですね。それがすごいきつくて、だからもう私もラジオつけっぱなし、一晩中寝たり、電気をつけて寝たり、もう怖い夢も見るし、もうしんどくて、もうあれには戻りたくないって、ね、もうイエス様のおかげで今は安心だけれども、あの時代はきつかったなって、恐れに支配されて辛くて、それだけではなくて、いろんな人間関係もぶつかるようなもんあって、そしてやっぱりその人の顔を見ると自分の失敗を思い出して、もうって。ですから街の中、横浜の街に歩いてても、あの人いきなり出たらどうしようとか、あの人見たくないなとか、そういうものがたくさんあって、それが辛くてね。けれどもイエス様のおかげで、その苦いきついわさびみたいな思い出がもう解決されたんだって、許されてるんだって、そのようなものがこの過ぎこちの食事から学べるんじゃないかなと思うんですね。そしてもう一度言いますけれども、その食事食べた後にそのドアの周りに血をつけるっていうのは、本当にこの命、イエス様が私の代わりに血を流されたっていうことを感謝を思いながら、ジュースを飲むのはすごいいいんじゃないかなと思うんですね。その料理の仕方によって、この過越の食事では羊のを殺して、そしてその血を流したんですね、出しちゃったんですね。そうすると意味は命がもう捨てたっていうような意味なんですね。そしてまた後で説明しますけれども、私たちにとってはすごい大事な意味があると思います。そして今度はパンがあるんですけれども、そのパンの作り方にはイースト入ってないパンなんですね。だから膨らまないというか大きくならないという、このような、なんかピザパンみたいな、こういう薄いものなんですけれども、そのようなパンはイスラエル の伝統では 急いで食べるもの、だから料理する、だってイースト入れるとね、待たないといけないでしょ、待たないといけない、こう上がっていくのを待って、そして焼くけれども、イーストなかったらもうすぐできる、すぐ作ってすぐできる。ですから、そのこのパンも大切な意味があって、作りの扉が開いたら早く取りなさい、急げ今っていうような意味があるんですね。エジプトの王様の気が変わる前に早く出てきなさいって、今チャンスっていうような、ですからそのようなあのパンを食べたんですね。そして私たちもそれから学べるんではないかなと思うんですね。そしてそれは、いつかイエス様信じようと思う考え方は非常に危険な考え方ではないかなと思うんですね。チャンスを与えられた、早くそのチャンスを掴んだ方がいいんじゃないかなと思いますね。あの先々週は、終わりの時代っていうような話もあったんですけれども、本当に急にこの世界が変わっていくもんですので、ですから今は救いのチャンスではないかなというようなことをあの学べると思います。そして今度はあのその、食事では、そのテーブルセットあったんですけれども、あの一つの伝統として空いてる席があったんです。そしてそこにあの何も入れないようなコップがあって、そして その伝統ではいつか救い主がそこに座るっていうような伝統があったんですね。ですから毎回もう何百年も毎年やった時にその椅子を用意して、けど結局誰もそこに座らないけれども、一応いつか世界の救い主が来るんだっていう意味で席を用意して、のコップを用意して、それで今度、今日の御言葉読んだ場所になりますと、みんな多分ビビったのは、ショック受けたのは、いきなりイエス様座っちゃった、そこに座っちゃったっていうこと、この人なんだっていうような、ね、何百年も何百年も待ってたんですけれども、とうとう誰かが座ってしまった、やっぱりイエスは全世界の救い主なんだなと 思ってるんですね。そして今度は今までそのこの食事になかったような言葉が出てきて、パンを出してきて、これは私の体ですっていうようなものなんですね。そして誤解してほしくないのは、それが言ったから急に肉になったとかそういうものじゃないんですね。けれども意味は想像してくださいって、私の体があなたのために羊のように潰れますよっていうような意味なんですね。ですから私たちも、ね、あの生産式の時にパンが出た時に、そのパンを見た時に、ただあこれはどこのパン屋さんから出てたん取ったんだろうとかそういうのじゃなくて、そのパンを見て想像して、イエス様の体が私の失敗、私の罪の代わりにボコボコにされたんだなって、潰されたんだなっていう、それを想像しながら感謝の心でそれを取るっていうのはいいんじゃないかなと思うんですね。そしてその後にもうさっきも読んだんですけれども、その適当にあっちにあったコップとかそっちにあったコップじゃなくて、イエス様がその特別なコップ取っちゃったんですね。ブドウ酒を入れて、これ救い主しか持たないようなコップを取ったんですね。そしてこれを私の血を表していますっていうことを言って、そしてこれはね、すっごい大切な深い意味が入っていると思うんですね。今まではその祭りの中では、この、この杉越の食事の中では、そういうような話がなかったんですね。ですから、なんか羊の血をコップに入れて飲んだとか、それやったらもう完全にそれだったら人間が牛になるというなんか変な意味になってしまうので、そういうのなかったんですね。ですからコップ何にも入れなかったんですね。そして今度はこれを私の血ですって そして飲みなさいと言われて、これは私たちにとっては非常に大切な意味なんですね。それはイエス様の命が私たちの中に住むことができるっていう、意味なんですね。ですからただイエス様の体が潰されて私たちの罪が許されたって、それだけじゃなくて、イエス様の命、血っていうのは命、を私たちの中に住んでもらう、そしてそのイエス様の命として私たちが生きる、その命通して私たちは変わっていく、変えられる。ですから本当のキリスト教というのは、頑張りなさいという団体じゃないんですね。真面目にしましょうとか、はい、約束してくれる人、はい、今日今週嘘つかない人手を挙げてください、はい、頑張ろう、そういうもんじゃないんです。それやってもね、しんどくなるだけなんですね。私たちがね、失敗してしまう癖があるんです、どうしても。ですから変わるんだったら私たちの解放されるチャンスは一つだけなんです。その血、その命を信じることなんです。それを信じるとその通りになる。神様の臨在は私たちの中に住んで私たちの好みを変えてくれるんです。私たちの癖を変えてくれるんです。前は怒りっぽいだったのに今は不思議に減っていってるって、なぜ言うと、だんだんだんだん気づいてきている。自分の体はイエス様の命が住んでるんだって、その理解が深くなっていくと自分は変わっていく、そのような大切な意味があるんですね。ヨハネの17章の20節、ヨハネ17章の20節から23節。
私はただこの人々のためだけでなく、彼らの言葉によって私を信じる人々のためにもお願いします。それは、父よ、あなたが私におられ、私があなたにいるように、彼らが皆一つとなるためです。また彼らも私たちにおるようになるためです。そのことによってあなたが私を使わされたことを世が信じるためなのです。また私はあなたが私にくださった栄光を彼らに与えました。それは私たちが一つであるように彼らも一つであるためです。私は彼らにおり、あなたは私におられます。それは彼らが全うされて一つとなるためです。それはあなたが私を使わされたことと、あなたが私を愛されたように彼らをも愛されたこととを、この世が知るためです。
23節の最初の文章をもう一度読んでくれますか。
私は彼らにおり、あなたは私におられます。それは彼らが全うされて一つとなるためです。
これが神様を望んでるんですね。私たちこうなってほしいんですね。自分の力で頑張って真面目になろうんじゃなくて、本当に自分はもう神様の器なんだって、神様の命が私たちの中に入っていってるんだって、そしてそれを信じると実際にそうなってしまうんですね。そしてこの間、久しぶりにクリスチャンの友達とばったり道で会ったんですけれども、もうすごい何年も経ちますけれども、こんにちは、覚えてるとか、そしてもう話が入って、ロブさん、はい、痩せたねとか、なんかそういろいろそんな話が入ってしまって、そして私が教会の、教会どう頑張ってるとか、どうなってるって聞いたらね、みんな忙しいって、あ、そうって、もうみんな頑張ってんけどね、もうなんかもうとにかくね、みんな必死で日曜日走り回ってますって、私も疲れてるって、もう忙しいって、朝の礼拝の前にこれがあって、その礼拝の後にこれがあって、その次にこれがあって、その次にこれがあって、ですからなんかどっちかというとうちの教会がみんな走り回ってるって、 一つの会議終わったら次の会議の準備のために走り回ってやって、それが日曜日っていうような感じで、そして私たちがそのようなために作られていないんです、ね、そのただ必死で走り回るってそのためじゃないんです。私たちはイエス・キリストの器になるために、神の愛の器のために作られたんですね。そしてそれを理解すると本当にすごい力が流れています。私がこれ気づいた時には、神戸来たばっかりでもう25、6歳だったんですけれども、その時に、私が、忙しくて仕事も忙しくて、もう教会の仕事も忙しくて、そして聖書研究の時間も担当だったの、それも忙しくて、そして本当にもう毎日が大変で、神様の働きをやってるのにどんどん枯れていってる、正直にどんどん枯れていってた、必死でやってるのにって、そしてとうとう限界に来てしまって、そして委員長から命令が来て、誰々さんが事業が病気してしまって事業が出れないので、あなた教えなさいって命令が出て、この上にそれもやるのっていうような気持ちだったんですけれども、いつからですかって聞いたら、来週と言われると思ったんだけれども、あと15分でって言われちゃって、そしてもうできませんって最初言ったら委員長が怒って、あなたはここと契約したでしょとか、なんか怖い話を出してきて、なんかまあクビになるぞって僕そこまで言わなかったけれども、結構怖いこと言われちゃって、ですからしょうがなく15分以内に聖書の授業を作らないといけないことになってしまって、そしてその時に限界ですって、神様限界ですって、私通して生きてくださいって、もうみんなの前で何を言えばいいのかさっぱり分かりませんっていうことを言ってしまって、そしてその泣きながらそれを祈った後にその授業に入っていったら、不思議にどんどんどんどん知恵が入ってきて、不思議に自分じゃないような自分、本当になんか自分はイエス様は私の体を借りてるようなけれども、そのロボットみたいになってイエス様が入ってきたんじゃなくて、ロブとイエス様が一緒になったっていうような感じで用いられたんですね。そしてその時にやっとこの御言葉の意味を分かった。あ、人間このために作られたんだって、このために作られたんです。神様から離れて頑張って生きるんではなくて、この命、イエス様の命を受け入れ、その命 を大切にしながら生きる、そうすると本当の自分が見えてくる、本当のクリスチャンの人生を始まる、そうなると忙しい大変、そういうんではなくて、不思議に副作用として働きながら力が流れてくる、命が湧いてくる、それは本当のクリスチャンの生活なんですね。そしてこの聖餐式っていうのはそれを忘れないように、イエス様が受けてくださいっていう、これ忘れないように、私たちはすごい忘れっぽいで、今までやったこととか経験したことすぐ忘れてしまって、あっという間に傲慢になってしまう可能性があるので、それを忘れないように、聖書の中では毎日受けなさいって書いてないし、毎月って言ってないし、ですからそれは私たちの自由なんですね、いつを取るのかって。そして KBF では、大体毎月っていうようなパターンでやってるんですけれども、60年ぐらい前にイギリスではある伝道者がいて、そしてその伝道者の集会ではかなり数多くの人が癒されることがあって、すごい病気から癒されたり、そして ですから私がこの人はどういう生活しているのかなってすごい知りたくて、ですからその人はもうだいぶ前に亡くなったんですけれども、いろんな本を取り寄せてその人の人生生き方知りたい、日常生活どのように生きているのかなって知りたくて知りたくて調べたんですけれども、彼の行動は下水修理の専門家だったんですね。だからそれはちょっと関係ないかなと思って、けどそういう水道とかそういう修理するような仕事をしてて、あんまり霊的じゃないんだけどそういうのをやっとって、これは秘訣じゃない、だから水道の専門家になっても意味がないやなとかいろいろ考えながら調べてたんですけど、一つその人が面白い癖を持ってたんですね。毎朝起きた時に生産式してた、一人で。そしてその時ちょっと異常じゃないかなと思って、けれどもその人にとっては絶対、どうしてそれをやったというと、今話してたことを想像してたと思うんですね。過去の自分を思い出して、そして今日は絶対傲慢にならないように、本当にイエス様が私の救い主にならなかったらまたもう奴隷みたいに罪の奴隷になっていくということを想像しながら、それで今度はパンを取って自分がもう罰を受けなくてもいいんだってそれを想像しながら取って、そして今度はイエス・キリストの命、それを考えながらそれを毎朝飲んだら何が起きたっていうと、だんだんだんだんその方が信じられるようになって、そしてイエス様のような行動を取るようになって、とうとう人が癒されるようになって、そして私は、正直に毎朝やってません、けれどもやるときにこれはただの儀式だとかそういうような考え方で取るんではなくて、本当に私はイエス・キリストの器になりたい、どうぞ私の中に住んでくださいって、そしてそれを想像すると、だんだんだんだんそのようになっていく。ですから自分を変える方法、秘訣、最初その話を出したんですけれども、自分の中にイエス・キリスト住んでいるっていうそういう理解、それを信じると実際そうなっていく。そして自分の嫌な癖とかまたあれしてしまったとか、そういうのが少しずつこのイエス・キリストの命によって減っていく。一瞬じゃないんですけれども、だんだんだんだん私はイエス・キリストが5年前信じたんだけれども、だんだんだんだんそれ本当にそうだったんだなっていう確信が強くなっていくと、だんだんだんだん変わっていくんですね。私はすごい尊敬している牧師と、昔の話なんですけど、一緒に散歩してて、そして店に行って、そしてその店に入ったらちょっとこの辺にエロ雑誌があって、そして何人かのおっちゃんたちがこうやってわーって立ち読みっていうかそれを見てて、そして僕がはーああって思ってこう思って、この先生がどう思うんだろうって、何が言ってくるんやろとか見てて、そしてそういう誘惑の話を出してみたらすごいこと言われたんだけれども、彼もそのような戦いがあったんですけれども、今はどうしてそういうのは見ないっていうとね、イエス様ここの中に住んでるから一緒に見てることになっちゃうって、そういうそこまでそういう感覚を思ってるって。ですからそこ行ってバーッとやったら一緒に見てるって、そこまでイエス様の臨在が強くなってて、結局それがその人の大切な支え、人格を変えてる。自分は一人で動いてるんではないって、イエス様は私の中にいるから何をやってもどこ行っても一緒にやるって、そしてその力に頼りながら生きる。そうすると前の行動は取れなくなっていくっていうような道なんですね。ですから 今から、皆様どういう状態でしょうか。今日はイエス、イエスキリストを信じている人だけの ためのメッセージじゃないと思います、ノンクリスチャンでもこういう、ね、聖餐式はどういうものなのかとかやっぱり一遍聞いた方がいいんじゃないかなと思います。そして今からあのパンとジュースを配りたいと思うんですけれども、あのこれは、誰でもイエス・キリストを私の中に住んでほしいって、自分が罪人ですってそれをあの告白することができる、今したいというような方がいれば一緒にあの受けてくださいけれども、いやまだまだまだ私が、その準備ができてなかったら、まあ、リラックスして賛美を聞きながらリラックスしてください。じゃあお願いします、配ってくれますか。最初にパンをもらったら、ちょっと今までの失敗とかそういうのを思い出しながら、自分はもうイエス・キリストの体をおかげで払わなくてもいいんだって、代わりにあの5年前の失敗、昨日の失敗、10年前の失敗、全部イエス・キリストが罰受けてくれたこと、よかったなって、今日の朝の喧嘩も、その失敗の罰受けてくれて、よかったなって、自分では直せない、じゃあ一緒にこのパンを受け取りましょう。このジュース見て、血はイエス・キリストの血を表しているんですけれども、その命、イエス・キリストの命、それを私たち受け入れます。そしてその力で生きる、イエス・キリスト、あなたの命どうぞどんどんどんどん私たちの中に住んでください。私たちの良くないものはなかなか治せません。ですからどうぞ私たちのうちの中に住んで、強く住んで、その良くない部分を癒して変えてください。好みも変えて、あなたの喜ぶような好みも私たちの中に住みますように、このジュースを感謝の気持ちで受け取りましょう。天道様、よく私たちが日曜日あなたのことを考えるんですけれども、月曜日になってしまうと忙しくなってしまってあなたのことを置いて、そして自分の力で走ってしまうんですけれども、今週私たちが成長できますように働いてください。そして本当にあなたの命から生きるっ ていう意味が経験することができますように、どうぞ働いてください。お願いします。私たちの中に働いてください。私たちの中に住んでください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。